ということでございましてね、
はい、
お便りいただいてます。
ありがとうございます。
和歌山放送らしくあれ制作ご担当者様
全略
4月からもアシスタント A さんと B さんにいつも通り出演してほしいですまた怪文書届きました。
化身明石ですか。
はい、ちょっと分かりにくいですけど明石かなと思います。
もう季節の風物詩になってきましたね。
ちょうど4月改編を睨んだタイミングの3ヶ月前に届くっていう、はい、
分かってらっしゃいますね。
これ分かってらっしゃると言いたいところだけど、和歌山放送春改編まだ何も決まってません、
はい、ちょっと早すぎた。
早すぎた。和歌山放送は1ヶ月ぐらい前に送ってきてくださいこういうハガキはねラジコ君の洗練された甘い声による薄暗い下宿でフットマッサージャーですっきりされているというトークや
はいはい、はい、
番組の要所要所で出てくるペイチャンネルご経験トークと八太郎さんの偽川さんや爽やかな西高松さん、はいはい、さらには駒井先生の洗練されたモノマネトークを毎週楽しみにしています。以上ご参考までというまた今回も全くこの直筆のないオールワープロうちの
ありがとうございます。怪
文書送っていただきましてありがとうございます。怪文書と言いますとね、怪文書じゃないんですけど、はいはい、こういうものが届きましてね、
はい、何でしょうそれは。
これがですね、昨年は弊社番組いいのかようにご出演いただきありがとうございました。うんぬんかんぬんということで、うん、茨城放送の菊池まいまいこと菊池アナウンサーまいちゃんですよね。
ご本人から、
ご本人からこれ見てください。これちゃんとねこのスポンサーのお菓子と登録を
スポンサーの
エビせんべいね、
はいはいはい、
佃煮屋さんが作ったこだわりのエビせんべい、
いいですね、
霞ヶ浦さんの川エビを使ってるんですよ、
はいはいはい、
これいいじゃないですか、
はい、
ちゃんとこれ番組グッズのウェットティッシュ、
ああ
提供茨城いすゞ自動車ですよ
ちゃんと入れてるんですね、スポンサー
も、
ね、
ちゃんとスポンサーも入ってタオルもね、ちゃんとこれヤギのねこのタオル、
すげえ可愛いですね。
ちゃんとしてるわ、ちゃんとしてるわ、ちゃんと、もうちゃんとこの見てください、この茨城放送さんが推してるね、
はい、
バスケットボールチーム、
はいはいはい、
ロボッツのねこのクリアファイル、
おすげえ盛りだくさん、
盛りだくさんですよ、
いろいろ入ってますね。
もうね、大変やねこれ送るの、まだ邪魔くさいんや、
ね、
これ
そうですね、
ね、
うん、
多分正月休みに一生懸命ねこれ準備したんでしょうよ
マイマイが、
マイマイが気持ちわかる。ツイッターに書いてました、ねプレゼントの応募してくるときは郵便番号必ず書いてくださいって
地味に手間ですからね、
気持ちわかるわと思ってねでも僕今までそれは一度も言ったことないんですよ、
うんうん、
というのは僕ら番組のね告知するときにその住所名前電話番号って言ってるじゃないですか、
はい、
それは郵便番号も含まれるやろと思うんですよ
普通はね、
普通はね、うん、でもやっぱり書いてこない人って結構いてて、
はいはいはい、
のプレゼントの発送って誰がやってんねんって言ったら僕がやってるわけですよ。
そうですね、
どの番組だってね、はい、例えばボックスやったら中川さんがやってるわけですよ、
うんうんうん、
そしたらあれねめんどくさいんですよ、また変な住所とかねパッと分からへんかったりするんですよ
ね
あれはなかなか書いといてほしいです ね、あれは本当にね、
僕もね仕事で書類とか出すときにね、たまにね会社とかでも書いてないときあるんですよね。
ありますかやっぱり
郵便番号書いてないときに、まあ検索したらすぐといえばすぐですけどね、まあ、それがいくつも重なってきたらね、
そうなんですよね、うん、だから番組によっては郵便番号書いてなかったら無効にするとかって話もありますけど、
そうなんですね、
僕はそこまで強気には出れないんでね、
うんうんうん、
一応調べて、まあ、当然書くんですけどね、はい、これはやっぱりね、
うん、
そう、僕の愚痴の話はもういいですね参りましょう、せーの、
らしくあれ。
今回のテーマは普通って何、第36回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン1月末まで募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、ということでございまして、
はい、
ね、なんかどうもこうなんか肩が重いというかね、なんか
ね、
ピリッとしませんね、
ほんまにね、
あ、そんなことないですか僕ネガティブなことしか言わないんでね、これが良くない。さあ、ということでこのコーナーで私チェリーがですね、本日のアシスタント、
A
とラジコ君に、はい、いろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。はい、さあ、今週は
まあ、年末年始にまあちょっと贅沢したいなと思いまして、
休みはあったんですか。
ありました。29日から4日まで休み。
あ、1月4日まで、
はい、
あ、結構普通通り。
そうですね。
その間1日も出勤してない。
1日だけ出勤しましたけど。
あ、1日だけ出勤した。あの締め縄落ちてないか確認。
あ、そうですね、そうですね、やっぱりね、そういう仕事なんでね、やっぱりね、
そうよね、うん、
で、去年2021年の正月は、はいはい、
うん、
1日からメッサ大桑ガーデンパーク和歌山店に行って、
うん、
正月仕様でちょっと高くなってるお寿司を買って、
なんか言うてたな、
そう、家で一人で食べたんですけど
はい、はい、 1日から
今年はそう、うん、今年はどうしようかなと思って、
うん、今年はどうしようかな。
でもやっぱりね、まあ、うん、まあ、お酒を飲みたいなっていうのはあるんですよね。
あるわな、うん、あるわ。
でお酒と合うもの、うん、でしっぽりできるものは何かなと思った時に、
はいはい、
今話題のふるさと納税をやってみようかなと思った
んですよ。あれはなんか12月末があれなの、ね、一旦締め切り
なんか年度が変わるから締め切りとか、
うん、駆け込みとかみんな言いますよね。そうそう、僕やったことないんでね、
僕もやったことないんで、うん、ちょっと初挑戦しようかなと思ったんですけど、はいはい、いろいろ調べてたら、うん、どれもこれももう全部年明け発送ですって書いてある。
そりゃそうでしょうよ。
ちょっとギリギリすぎたみたいで、
うん、
あ、こんなあかんなって思って、うん、まあ、そのまま楽天市場のアプリを見てたらですね、まあ海鮮系がいいかなと思って、
まあ、家でね、そうつまむにはね。
で大トロウニイクラセット、
大トロウニイクラセット、うん、なんかその何庶民が思い描く豪勢な食べ物を一心に集め込んだみたいな
贅沢のゴンケみたいな感
じの、うん、漫画みたいなセットですね。それは
これが各 100g ずつやったかな。
100g ずつ、はいはい、
そうですね、うん、大トロに 100g でイクラが 70g、
はい、
これがセットで4980円。
まあ、あんまり高いんか安いんかよ分からへん、
分からんな
って思いながら、分からんけど多分写真見たらいい感じなんでしょうね。
でまあ5000円かと、
うんうん、
でまあそれやったらまあまあ
許容範囲かな、
いいかなと、うん、どんなが来てもまあええかなと思って注文しまして、
はいはいはいはい、あ、よろしいね。え、年何来たわけ、ちゃんと
年何来ました。28かなんかに届きまして、
ちょうどね休みのぐらいや。
そうですね、うんうん、まあ冷凍で届いたんで、
はいはいはい、
まあ、29、30はまあちょっと我慢して冷凍庫に置いといて、うん、31日に、うん、まあ、紅白を見ながら、
はいはい、
どれから食うだろうかなと。
あ、それからってでもマグロと
ウニとイクラ、
うん、おかずではないもんね、お酒のあてやもんね、 それはね、うん、
で 100g やから、うん、僕もなんかその全然 100g のイメージが湧いてなかったんで、
いくら 70g と分かれへんな。
でもういっぺんに食うてしまえるぐらいなんかなってちょっと思ってたんです
けど、
うんうん、そうやね、うん、思ってたんですけど、まあ、うん、そこそこ量あって、
まあそうやな、牛肉でも 100g って言ったらあれやもん、 それがいくら 100g って結構な量や。
そうなんですよ、うん、でまあ、1個ずつ冷凍されてるんで、はいはい、いくらウニ
小分けでね、
そう、トロって、うん、で、まあ、1個ずつ順番に解凍していかなかなと思って、
うん、なるほど、
ね、とりあえずもうウニからいったろうと、
あ、とりあえずウニから
いっちゃん贅沢そうなウニからいったろうと思って、
なるほど。
で、まあ、ちょっと前に冷蔵庫に入れて、まあ、冷蔵庫で自然解凍というかさせまして、
はいはい、
で大桑に行って、うん、あの
大桑行くの好きやな、
大葉を買ってきましたね。
あ、金かけてるね。
そうそうそう、
あんな絶対普段買えへんのに
形から入ろうと思って、
すごいな、ちゃんと敷くんや大葉。
そう、ほんです
ごい、
どうせやったら丼にしたいなと思って、
あ、
寿司の子、あの寿司酢、あの粉末状の寿司酢みたいな、
あの玉の椅子のね、
そうそうそう、
あのパッケージ謎のイラスト、
謎のイラスト、
ね、寿司のイラストやな、
何十年変わってないやつ、ね、
変わってないわ、
うん、あれ買ってきまして、でご飯にかけて、
え、でも混ぜて、これ海鮮丼のご飯は白ご飯か寿司飯か論争ってなりますけども、はい、このイクラじゃないわ、ウニ丼の場合はもう寿司飯になったわ、
寿司飯がいいなと思って、
なるほど
ね、迷ったんですよ僕も、
うん、
でもやっぱここは一手間かけた方が、
なるほど、
絶対寿司、あの寿司飯の方がうまいぞ、なるほど、なるほど、思いまして、
へ
へ、やってほんでね、回答がちょうどええ感じに、あの紅白の間のニュース終わったぐらいに回答がちょうどええ感じになりまして、
一歩目のニュースの間のとこで、
あ、でそこで海鮮丼食うたんですけど、はいはい、海鮮丼とか、まあその日はウニ丼ですよ、
はい、ウニ
だけ入れて、うん、ウニ丼食うたんですけど、
ええ、
まあうまくてね、
あ、そう、やっぱりね、
やっぱり、やっぱウニはうまいなと、
あ、ええわ、またええウニなんやろうね、やっぱり
思って、うん、100g をそのまま半分ぐらい、あの海鮮丼に乗っけて、うん、まあ、半分はまあそのままちびちびつまもうかなと思ってたんですけれども、ね、うん、まあ、その海鮮丼を食べきった段階で、うん、急にあの痛風のことを心配し始めて
食べてからそんな痛風になりましょうセットみたいなセットやんだってそんなウニとね、イクラとって、
いや、さすがにこれはあかんなと思って、
食べ過ぎはね、
そう、
うん、
もう大晦日の11時前ぐらいに急にビビり始めて、う
ん、あんたそんなことでビビんな、いつもあんなカバカバ酒飲んでんのにそんなことでビビろうな男やったの、それちょっと意外やな
急にね、
お、小心者やな、
そんな、だって普段そこまでの贅沢しませんやん、
そうなんしてそうやで、あんた
ウニ 100g をそんないっぺんに食うらそんなしてない、
まあさか、それはせえへんか、
うん、って思って、
ほう、
ほんでもういそいそとそこで諦めて、それは片付けました。
明日に回すってこと？
そう。で次の日が、次の日まあトロも
食べたいね。
食べたいんで、
うん、
トロも解凍して、
うん、
で次の日またどうしようかなって思いながらまた海鮮丼して、
あ
ウニと あのトロを、
うん、セットセット、
また大葉の上に乗っけて醤油かけて食うて、
あ
うまいなって。
まあうまいわな。
うまいけどもさすがに2日連続は飽きるなって思う。
まあそうやね、飽きる。そうやな。だからほんまの贅沢はやっぱりその3つをも一気にガサッと乗っけてまう。
ね、
でも1回で食べきるのはちょっとね、
ちょっとありがたみがねなくなってきますからね、やっぱりね。
まだ残ってんじゃん。あれもう全部で食べた。
もうでも全部
それ食べ
いただきました。
あ、1日それで食べたってことや。
はい、
は
ー。3日の日にいくらはいくらで食うて。
あ、いくらでね。
あ、なかなか贅沢というかさせていただきました。
いや、せやけど正月それだけなの。
正月ほんまそれぐらいです
よ。ええー。
ちょっと友達と出かけてとかしましたけど、うん、そんな別になんてね、うん、贅沢な豪勢とかとはできなかった、ね、
正月出かけて 何すんの。初詣。
初詣
して亀山神社。いや、日前宮かな。
ちょろっと飲んでぐらいの感じやった。
ああ、なるほどね。
でもなんやかんや年末年始もまあ飲んでましたね。
あ、
家でも。
そうやろね、
うん、日本酒いっぱい飲んで。
あ、そう、日本酒いっぱい飲むんやな。家でそんなの飲む。酒進む。
でもやっぱ酔っ払うのは早いですけど、うん、ただでも飲みますね。
あ、そう、
うん、ちびちび
ちびちび。何してテレビ見ながら。
テレビ見ながら
紅白歌合戦見た。
見ました見ました。
全部
割と全部見ましたね。
テレビ好きやな。僕も前半戦見て、あのマツケンサンバ2見て、はい、そのニュース、
うん、
まあ、で寝ました。
もうニュース9時に寝たんです
ね。9時
寝
た。
もうね。早いな。
もう年越しとか関係ないから、もう眠い眠い、早寝ようと思って。
そう、僕は紅白と、うん、今年から日テレ あの年末特番変わったんで。
変わったよ、ね、
それとちょっとテレコにしながら、チェックしながら。
そうそうそう、やるね。
やってましたよ。
へ、
なかなか忙しかったですわ。
すごいね。僕去年も確か年末すぐ寝たから、
うん、
ここ 2,3 年ぐらい全然あの年越しとか瞬間関係ないもん。すぐ寝てる。
ちゃんと見てくださいよ。年越しの瞬間はやっぱり CDTV に乃木坂が出てるから。
なるほど。
やっぱりそこを見やんとダメなんですよ。
まあ、そうやんな、うん、で愛子のコマーシャル見て、カウントダウン TV の、
うん、
で行く年来る年を見なあかんねんけど。
そうなんです。
もうそういうなんか正月らしい放送文化から全く最近は隔絶。今年正月の特番テレビもさんまのまんまのスペシャルを10分ぐらい実家で、
はい、
うん、僕のね、阪南の実家で一瞬見ただけ。
もうそれ以外テレビも一切見ず。
見てない。そんなもんですよね。
ね、なんかだんだんとなんかまあコロナの影響もあってなんか派手に できへんから。
そうですね、
やっぱりね、
う
ん、なんか年越した感もあんまりないっちゃないんですけどね。
そうですね、まあ、初詣は一応行きましたけどね、
はい、
僕は板木曽神社と鴨山神社行って、
うん、
ちゃんと夜店であのなんか食べ物買って、それだけ楽しかったですけど。
僕もね、どっか行こうかなって、なんか人混みにあんまり行くん、
まあね、ご時世なんでね、
あれかなっていうのは、うん、まあ、もともと人混みあんまり好きじゃないって思って、
はいはいはい、
僕はもう自分の今住んでる家の近くにある神社と、
はいはいはい、
実家の近くにある神社と、
はい、
で祖母の家にちょっと行ったんで、祖母の家の近くにあるちっちゃい神社と。
初詣好きやな。
そのちっちゃいところを順番に刻んでいく
って。 いいことです。それはもう絶対何かいい効果ありますよ。
それを願っております、
ね、今年はいい年にしたいですね、
はい
はい、ということで参りましょう。マイクで直撃、あ、じゃあ何やったっけ、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
初めての
お使い。
あ、いいですね。初めてのお使い、
初めての中、
初めての中。ああ、添右衛門町のセクシーキャバクラ。
じゃあ知らん知らん、それは知らん。
俺やんそれ。19歳の時に俺やんか。
19歳、
19歳で、ね、先輩と近畿大学献血のね、はい、赤十字奉仕団の先輩と一緒に行ったん。初めての高速道路。
高速道路
覚えてます？あの高速教習以外で初めて高速道路乗った時のことって。
高速教習覚えてますよ、
うん、結構だってね、あのラジコ君はどんどん高速も乗ってドライブ、
そうですね、
する派やからね、
はいはい、
うん、これはですね、最初アナウンサーですね、
うん、
最初アナウンサー、先日ついに初めての高速道路
デビュー、
一人で運転、
はい、
橋本の方に取材ということで、
うんうんうん、
で、あの、まあ、もちろん初めて高速かなり緊張したと、
うんうん、
で緊張したんですけど、その前の日にあの高速道路心配なとか言ってたら、
はい、
野々村アナウンサーが通りかかって、
うん、
明日橋本行くんか、うん、雪積もってるかもしれへんで雪女出るかもしれんでって言ってビビらして去っていったっていう。雪女出るかっていう。
悪い音で、
悪い音で、悪いおじいちゃんです。 まあ、最初アナウンサーによりますと、雪女は出なかったと。
よかったです。
で雪も当然あの平地なんで降ってなかった
と。よかったです、
はい、でただあの初めての高速道路緊張したんで、うん、息はあの寝頃岩で寝頃インターまでは下道で行きました、ね、そっから乗りましたと。なんかねパッとこの間その最初アナウンサーの机見たら、はい、そのまあ、Google かなんかで検索したらその北インターから乗れとなってると、うん、京奈和行くのにね、はいは
い、そうですね。
でも若者の人は結構は若山インターから乗る人が多いんですよ。だから京奈和道に乗るのにその和歌山インターから乗るべきか、うん、その北インターから乗るべきか問題を考えてたみたいな、
はいはいはいはい、
非常に初心者らしい。どっちでもいいかなと。
まあね、うん、僕慣れてきたらどっちでもいいってなりますけどね。
そうなんよ。でまあ準備してたらしいんですけど、うん、結局はあの根室インターから乗ったと、うん、そういうね。で帰りは高速で帰ってきました。
あ、さすが。
そうでこれ今なんかブームなんですかね。実は深井アナウンサーも、
はい、
おそらくそろそろ初めての高速道路で午後に取材に行ってるはずなんですよ。
はいはいはいはい。
この間なんか平井アナウンサーに、はい、あの高速道路で取材行くときの高速代ってどうなるんですかって質問してたんで、なんでそんなもん会社が払うやろって平井さんが言ってたんで、ETC カードのねことをあんまり知らない様子だったんで、
は
い、多分高速道路あんま乗ったことないやん、
ね、
そう大丈夫かなと思ってねちょっと心配してるんですけど、
まあね大阪行くんとかやったらちょっとなんか右行って左行って怖いですけどね、もうここから5棒ぐらいやったらまあまあ乗ってしまえば、
ね、乗ってしまえばね、うん、あとはもうずっと左側走っといたら。
そうですね。
ただ左側走っといたらって言いたいんけどやっぱり合流あるんでね、入ってくる車が ね、海南のインターあたりで、うんうんうん、あれトンネルが前にあって、はい、おーおーおーってなるやん
なります、ね、
俺ずっと左走っときたいのにって、うんうんうん、特に初心者の時は ねそういうのあるんで ね気をつけていただきたいですね、はい、惜しかったこれね。和歌山放送であの T 局長と言ってるんですけど、はい、この人口癖がお宝くじが当たりそうだっていう
宝くじが当たりそうだ、
ね、なんか当たるような気がするみた
いな、はいはいはい、
宝くじを買っておいたっていうのがもう口癖なんですよ、
はい、
宝くじの時期になって毎回ジャンボくじの時はいつも言ってはるんで、うんうんうん、去年も言ってたんですよ、うん、年末ジャンボは当たりそうな気がしますとかこれがあれば全て解決するとか言って
当たれば解決しますけどね、いろんなことがね。
林さんにも少しあげましょうとかもうそこに積んでおきますと持って行ってくださいが口癖の
面白い局長やな。
うちの局長なんですよ、
はいはい、
で今回もご多分に漏れず、まあ、年末ジャンボ、うん、そういうことで、
はい、
あのそんなことばかり吹聴してたんですよ、うんうん、ちょうどミュージックショーの時あたりね、うんうん、で年明けて、惜しかった年末ジャンボ惜しかった
どこまでどう惜しかった
か、いや分からないですけど惜しかったんだと最初アナウンサーにあの報告してるという情報が入ってきました
一個番号ずれたとかそんなんですかね、もしかしたら ね
それはかなり惜しいですけど、ね、多分全然惜しくないと思いますよ多分
当たりそうで当たらんかったんですよね。
うん、まあでもね宝くじに夢託すっていうのはまあいいじゃないですか、庶民のささやかな夢ですよ。
僕も今年買いましたよ、今年去年。
あ、年末ジャンボ。
年末ジャンボ買って、あのなんか黄色の布に包んで、うん、なんか北西やったかな、
なんか
置いといたらいいって書いちゃったんで。
どこに書いてるそんなこと。
なんかネット調べたら書いちゃったんで
そんな適当なまとめサイト見ればいいじゃんほんまに
どこの方角忘れましたけどね、ちゃんとまとめて、ほんでクローゼットがちょうどその方角やったんで、これ入れて。
そんなあんたそんなことしてんの、一人暮らしのあの薄暗い下宿で。
やったけど300円しか当たりませんでしたわ。
でも300円当たってんねや。
300円、
すごい。
あれだって連番10枚で買ったら絶対300円当たりますから、
ね、でも連番で買ったんや。
連番で買いました。
何狙ってんねん本当
それはそうです、
ほんま庶民のささやかな。
どうせなら、
ね、僕はバラ派です。
バラ派ですか。
うん、だって連番やったら1個外れたらもう全部スカイになる可能性高い
よ。そうですよね。
それよりもバラで買った方が僕はやっぱり当たる確率高いかなと思って、
うん、もう10億狙いですから
、ね、10億狙い僕はやっぱり数千万でもいいんで、でもっと言うと僕3枚ぐらいしか買わないです。
そうなんですか。
僕の宝くじ予算は1000円、300円かける3で、まあ、1000円以内やね、
はあ、そんな買い方するんですね。
だってそんな1万円とか2万円とか買ってたらさ、
いやまあまあそこま
で、ね、外れた時ショックやん、
うんうん、
でも1000円やったらまあな。
でも1000円やったら0円の可能性がありません、うん、
ある。
僕はもうだからその3000円買って、
いや夢を買うんで、
とりあえず300円でも帰ってきてほしいと。
いやそれはなかなか僕は夢を買うんで別にいいんです、うん、でも当たったら嬉しい。
いやまあ確かにね、それはそうなんですけど、
趣味出るよね。だから、うんうん、僕はもうバラ派です、うん、まあ連番も当たればね10億ですからいいですけどね。
だからもう10億を狙わずにもうミニで行くのかって毎年悩むんですけど、
ね、
ミニで1000万でしたっけ ね、
そうね、
狙っていくのか。
当たる確率あの本数多いからね。
そうなんですよ。
あ、宝
悩みどころです
ね。え、ほんと庶民のねささやかな夢が
ね
あの
宝そういうところで楽しまんとね。
そうやね、うん、込められてますよね、うん。北尾さんの意外なお土産。
意外なお土産、
ええ、北尾さんお酒飲まないんですけどね、
はい、
この間だいぶ前ですけど先月お出かけラジオの帰りに、うん、
はい、
これもらったからってくれたんですけど、うん、酔わない梅酒っていう、ね、まあ、酔わない梅酒って飲んだことある？
ないかもしれへん。
ただの炭酸ジュースなんですよ。だって酒入ってないから。
そうですよね、
うん、梅炭酸です。
あ、
なんやけどなんかちょっとピリッとするというか、
はい、
なんかこ う梅感が強い、
はいはいはい、
謎のジュース、
うんうん、
これ何なんやろうと思ったんですけど、北さん2本くれたんで一応飲んでみたんですけど、はい、まあ、確かに梅酒っぽい感じもするんだよね。
っぽい感じ
で酒飲まない北尾さんも飲んでるようで、この間、うん、会社の冷蔵庫に入ってたんで、
あ、
ね、ノンアルコールのビールなんか仕事中に飲んだらうまいやろね。
うまいんかな。
うまいんちゃう。みんながさ、なんかしょうもない電話と
か
してる横でさ、おもむろに冷蔵庫からガチャッとしてピシュッてやってグーって飲んだら
グーって飲んでパーとか言ってね。
そうそうそうそう、それだけでなんか楽しくなれへん。
それは確かに、それはあるかもしれないです、
ね、なんか仕事中にノンアルコールのビール飲む運動でもやってみようかな。
いいと思いますね。
そういう政治団体を作ってノンアルビールを飲む会っていうで、僕は党首に就任して、はい、そういう政見放送とかやったら盛り上がるかな、うん、そうかな。職場でノンアルコールのビールを飲む会の方が盛り上がるんちゃう。はったはったか、多くのサラリーマンの支持を受けるんちゃう。
まあ、まあ確かにね、多く、まあ確かにね、
うん
うんうん、
そういう動画をいっぱいアップして、うん、で YouTube の再生回数上げてそれで収入にするっちゅうのどう。
なるほどね。
ありとあらゆる職場でその一般の人が仕事中にノンアルコールビール飲みまくってる動画をもうどんどん上げるわけよ。そしたら面白いから再生回数上がって収入になって会社やめて食っていけんじゃん。YouTuber としてノンアルビール YouTuber。
それでいきますか。
それでもう今年は出さましょうか。
2022年はもうそれでいきましょうか。
平成22年はノンアルビール YouTuber、
はい、はい、それでいきましょう。
じゃあ君からスタートしてくれ。幹事長になってくれ。
僕からか、
うん、僕が党首でやるから幹事長になってくれ。
幹事長か、
うん、幹事長
頑張ろう。
頼むで。ということで裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
こぼれる笑顔 WBS 和歌山放送。和歌山局は 1431kHz、 橋本高野山局は 1485kHz、 御坊局は 1557kHz でお送りしています。